はい、4月1日となりました。今日はエイプリルフールの日ですね。天候はもう一つでございますけれども、暖かい日が続いております。裏の、大谷川沿いの桜の木はつぼみから、2、3分咲きのところになりました。これから満開を迎えると思います。それでは私の父鳥谷新一郎が書きました私の木の先の中から新しい部分を読んでまいります。木の先教育申し訳ないですね、鳥谷教育財団大場さんご夫婦が私の方に訪ねてみえました。タイに戻られてからのことです。鳥谷さん、あなたに手伝ってもらいたいことがありますと大場さんから相談がありました。というのはタイは貧富の差が非常に激しく、優秀な子供がいるけれども貧しくて学校へ行けないのだと言います。したがって貧しいがゆえに優秀でも大学に行けない学生を国立タマサート大学で勉強ができるようにするために手伝ってもらえないだろうかというのです。それにはある程度の基金を設定し、その利子を学生の奨学金に充てるという提案です。先生、できることならお手伝いをさせていただきたいのですが、今私は心臓の手術をしたばかりですし、もうしばらく待っていただけませんかと私は答えました。それからというもの、私は倹約を重ねて貯金をしていきました。例えば、これまで習慣になっていた喫茶店に行くのをやめ、コーヒー代を浮かせる。仕事での出張にはこれまでのグリーン車をやめ、普通車に乗る。病後の食事制限もあるにはあるが、外での食事はサンドイッチとミルクで済ます。などして残金を貯金しました。また仲人をした礼金を積み立てたり、年金も65歳を待たずに、損を覚悟で60歳からもらうなどして150万円をこしらえたのです。そこで大場さんに、先生、お金をこしらえましたのでお手伝いをさせていただこうと思いますが、いくらを出したらいいでしょうかと問い合わせると、135万円ぐらいかかるということです。それではと150万円をそのまま桜銀行バンコク支店に送りました。こうして鳥谷新一郎財団が設立されました。平成6年4月のことです。この基金の利息が一人の学生の奨学金となるのです。基金に回した残金はそのまま銀行に残してあります。財団設立後のある日、玉里大学から私に招待状が舞い込みました。招待はありがたいのですが、私一人では心もたないので、周りの若い人たちに一緒に行かないかと声をかけました。ただ、旅費とホテル代はそれぞれ負担してほしいと付け加えましたが、はい、今日はここまでにしたいと思います。それでは、バンコク行きの話の本題に入ってまいりますので、またお聞きくださいませ。